はい、それでは190ページから見てみましょう。まあ、先ほども言ったように、なんといっても六条御息所の娘であるということにおいて、奴の中宮のポジション、これをしっかりと覚えておいてください。で、結局、源氏と六条の御息所は破綻し、そして六条の御息所はこの娘、後の奴の中宮というものを連れて伊勢に下るわけですけども、この奴の中宮は一旦伊勢の西宮になるんですね。で、それは下の中に書いてあるように、伊勢神宮に奉仕した皇女、帝の代わりに天照大神に対してこう奉仕する巫女なわけですけれどもね。で、帝が崩御したり上位したりとかすることによって交代するわけでして、まあ、一旦こう伊勢に母と共にこの奴の中宮は行き、6年間伊勢の西宮として任務を果たします。そして、6年間経った後、都に帰ってくるわけですけれども、お母さんの六条の御息所が亡くなってしまいます。で、その亡くなる時に六条の御息所が遺言として、ぜひうちの娘をお願いします、後ろ身頼みますっていうふうに言って、それを源氏はちゃんと守り、で、この六条の御息所の娘、後の秋好む中宮を引き取って、で、自分の息子であるところの、まあ秘密ですけどね、トップシークレット中のトップシークレットのあの藤坪との間の息子、冷泉帝の妃として受胎させます。で、ただし年齢を考えると、この時、秋子の中宮は22歳。受胎した時の名前は梅坪の女房。それに対して冷泉帝まだ13歳。で、さらに言うと問題は、なんと、もう一人の女房がいたんですね。女房皇位というのは何人もいていいわけですけれども、古貴殿の女房という人がいたんです。ただし、この古貴殿の女房っていうのは部屋の名前で呼ばれますから、どうしても違う人物が同じ名前を持ったりするわけですけれども、冷泉帝の女房としての古貴殿の女房14歳というのは右大臣の側の娘である古貴殿の女房ではなくて、遠野中将の娘なんですね。で、さて冷泉帝13歳なわけですけれども、2人、まあ、ある意味妃候補として女性が受胎してきたわけで、一人はこの秋好む中宮、当時は梅坪の女房、それからもう一人は遠野中将の娘であるところの古貴殿の女房で、冷泉帝としては後から受胎したこの梅坪の女房の方を好きになるんですね。まあ、後の秋好む中宮ですよ。で、こっちの方を好きになったりする。で、そうすると当然古貴殿の女房のお父さんである遠野中将、現時点で権中納言に出世しているわけですけども、遠野中将はライバルの光源氏に負けるわけにいかんということで、ライバル心を燃やします。それはそうですね。自分の娘である古貴殿の女房が無事に子供を産んで皇后になれば、遠野中将としても自分は帝の外戚として力を発揮できるわけですからね。でも一方、源氏だって自分の本当の息子の冷泉帝とこの梅坪の女房がうまいこと言ってくれたら言うことないっていうことで燃えに燃えます。さあ、この源氏対遠野中将、まあ、現在権中納言になってます遠野中将と、さあ戦いだということで、192ページのこの絵合わせをすることになった。この話前もしましたね。さあ、まだ幼いとは言わないですけど、十何歳の冷泉帝を真ん中にして、古貴殿の女房対梅坪の女房が絵合わせで戦う。ただこれはもう古貴殿対梅坪というよりも、バックにいる源氏と権中納言、つまり遠野中将との戦いということになり、さらにもう上位した朱雀院とか、あるいはもうね、これまた上位した朱雀院の親にあたるわけですけど、古貴殿の大妃とか、さらにはここでは話はだいぶ飛んでますけど、おぼろ月と言ってしまうと、朱雀院に嫁いでいった受胎したかつての右大臣の6番目の娘さん、源氏がね、一旦彼女を愛したがゆえに大スキャンダルになったおぼろ月まで含んで、もう宮廷全体の対決ということで、まあ、右も左もいろんなものを含めた一大決戦ということになるわけです。さて、絵合わせというのはお互いにこれという絵を出しては、まあ、戦っていく、第1ラウンド、第2ラウンド、第3ラウンドみたいな感じで戦っていくわけですけども、なかなかいい絵が出てきて、で、勝ったり負けたりしながら勝負がつかない。そして源氏が、どうしよう、もうこれいいのかな、まあ、でも出しちゃえって言って出したのが、なんとときて193ページのこの漫画っぽいところを通過して194に行くと分かるんですが、あの源氏が妻に受託中に自ら描いた手すさびで描いた絵、 この絵を見て皆さんがもう打ち寄せる波の音が聞こえるようだ、感動だっていうところで源氏側の勝利、つまり梅壺の女房側の勝利っていうことになるんですよね。まあ、ここでも源氏の才能がいかにまあ絵においても素晴らしかったかということが語られているだけなわけですけれども、まあ、とにかく遠野中将側は負け続けるわけですよね。さてで、まあ、梅壺の女房が実は成長するに及んで、やはり源氏は惹かれる部分があるわけです。それはまあお母さんの六条の宮住所を好きだったっていうところがあるわけですから、まあ、ムラムラ来るんですけども、まあ、ぐっと我慢して、で梅壺の女房に春と秋どっちが好きですかなんて聞いちゃったりしたら、梅壺の女房はお母さんの六条宮住所がなくなったのは秋だから秋がいいわっていうふうに答えたところにおいて、後に秋好む中宮というふうに呼ばれるようになるんですね。そしてあの壮大な六条院のその秋の町に住むということにおいて、秋好む中宮の庭には非常に美しいそのもみじだとか槍水が引かれたりとかするような風情漂う六条院の中のいい場所をもらえるんですね。そして結局は秋好む中宮は当然のように妃へと出世していくわけでして、まあ源氏としては六条の宮住所を幸せにすることはできなかったけれども、その娘の秋好む中宮は見事中宮にしたぞということにおいて、亡くなった六条宮住所との約束を果たしたということなわけですよね。